詩編の、はい、137編ですね。これは非常にはっきりとした内容を持っているというのがわかります。このバビロンの流れのほとりに座ってというのは補修になった人々ですね。その時のことを思って、この詩が作られたということなんですね。補修というのはいつ頃のことかといえば、紀元前の587年ですね、に、本当は何回か補修があったんですけど、最終的には587年に、連れて行かれてですね、そして、そこで、ずっとですね、今度は539年までですね、バビロンの支配者が変わってペルシャになって、キュロスですね、キュロスという新しい王になる、なって解放されるまで続いたというわけです。で、その補修の時にのことを思った時のことの詩だということはわかるわけですね。この詩はどういうふうな意味があるんだろうかということですが、ここでまずですね、シオンを思って私たちは泣いたということがありますね。で、私たちっていうのがこの3節まで私たちになっているわけです。で、5節から私という一人称に変わっていますが、まずですね、シオンを思う、あるいはその後の5節から6節を見たらですね、あるいは7節でもそうですけど、このエルサレムというのが何度も出てくる。エルサレムというのもシオンというのもほぼ同じ意味なんですね。同じ意味に使っています。で、そのこととですね、この捕囚に行かれたバビロンというですね、大きな都市とがこう対照的にここに置かれているわけですね。で、この捕囚に連れて行かれたところでは、さまざまなこういう苦しみがある、この人たちはもう帰ることができないかもしれない、普通であれば連れて行かればですね、そのままもう帰れないっていうのが多いわけですね。で、そういうことでですね、いつも帰れるか、もう帰れないんだろうかと。で、このシオンというものがどうしてこのように特別なのかといえば、エルサレムとシオンはそこに神がですね、そこにいますということであったから、この遠くに離れてしまえばですね、もう神様と神様の礼拝もできないですね、本当に滅びてしまうと、そういうふうな不安、恐れというものがあったわけですね。大体エルサレムの神殿で神様と人々が出会うと、で、祭司によって罪の贖い、清めを受けるということだったから、その神殿も壊されてしまったということであればですね、もう信仰的にもこれは希望がないということだったわけです。それで、特にこの縦事っていうのが出たり歌が出てるっていうことから分かりますように、この詩を作った人は詩を作ることもできてですね、しかも俺を縦事で弾く音楽もできたと。そしてしかもですね、神殿、神の宮、あるいは礼拝という非常に、強くですね、熱心に求める人だったっていうのが分かる。音楽ができるから、それで音楽で楽しむっていうことで、現代だったら多くありがちなんだけど、その音楽もですね、神様の賛美のために使うっていうことをこの人たちは非常に強く思っていたっていうのがあります。だからこの補修の地でですね、その、バビロンの人たちが、前は縦事が弾けるんだろうと、だから弾いてみろと、そういうふうにこのあざけりですね、あざけりの気持ちからそういうことを言って出てもですね、この人はどうしても歌う気にはなれないと。 で、これは非常にこの人はですね、エルサレムを愛したと、神殿を愛したということでですね、他の異教のあざけるのためにですね、そんなことを歌う、怖いから歌うという気持ちは全くなれない、非常に強い気持ちがあるわけですね。ここでは主のための歌ってなりますね。この音楽は主のためにあるという気持ちが非常に強くあった人だというのがわかります。どのような民族でもですね、さまざまな歌音楽っていうのがあるわけですよね。日本でも太鼓を叩くとか、三味線とか、ラッパーみたいな服とかですね、角笛みたいな貝殻、貝でですね、作ったような音を出したりする。まあ、いろんな民族は、大体そういう打楽器、簡単に作れるから太鼓みたいな打楽器が多いわけですけども、そういうものを売ってですね、そして踊ったりとか、いろんな人たちは音楽や歌をたくさん持ってるんだけど、このイスラエルの人たちだけはですね、その目的がはっきりしてたわけですね。こういう主のための歌を歌う、そのために楽器もあるっていう、まあ、そういうことがあったわけです。だから単なる楽しみですね。この3節にあるように、あざけり、あるいは楽しみのために、神様を信じようともしない人が自分たちの楽しみのためにお前歌ってみろ、弾いてみろって言われても全くそういう気持ちにはならないということを言っているわけですね。で、次の表現もですね、この詩を作った人のこの表現は非常に強い表現をしてありますね。あなたは私がですね、神様を忘れるなら右手がもうですね動かなくなってもいいっていうぐらいですね。舌が張り付いてもいい、神様のことをですね忘れたり、祈りをもうないとかですね、賛美もないとか言うんだったら、舌が張り付くっていうことも、歌うことも語ることもできなくなっても構わないっていうぐらいっていうんですね。まあ、あなた神様を忘れたり、エルサレムを喜びとしないという問題ですね。エルサレムっていうのは神がおるところっていうことですから、エルサレムを喜びとするということは神を喜びとするということと同じ言い換えているわけです。こういうふうにですね、神様のことをしないのだったら右手がもう動かなくてもなってもいいというぐらいですね。そのぐらい強い気持ちですね、神様のことだけに全てを使うという気持ちがあったということなんです。で、この詩はそういう意味でちょっと独特なんですね。このように強い表現で書いたのは他にはないわけです。で、このように神様のために全てを使うという気持ち、これはこの世でですね、少し前にニュースで大々的に報道された、イチロー選手がですね、時間でも練習でも何でもですね、健康管理もみんなですね、この少しでもヒットをたくさん打つ、そのことに全てを費やすと、まあ、そういうふうにですね、少しでも空いた時間もそれをすると、他の人がしてない時でも早く行って、体あちこちを動かしたり練習したりしていくと、まあ、そういうふうに、まあ、全てをその野球のためにっていう、まあ、これも世界で100年もこの記録を破ることができなかったとね、よほどそういうふうに能力とともにこの人間的な努力っていうのもあるっていうのが分かりますが、この詩人はですね、この詩を作った人は全てを神様のためにっていうところなんですよね。まあ、大体このキリストを信じるようになると、大体そういう意味ですね、少しずつでも自分の心、エネルギー、お金、仕事、少しでも何かをですね、神様のためにっていうふうに考えるようになるわけですね。 だから全ての中で一番大事なところ、命、命まで神様のために、キリストのためにっていう点も差し出すと、まあ、命差し出したらもう財産お金は全部差し出なくないと同じわけですよね。そういうふうにこの聖書の信仰っていうのはそういう人たちをたくさん生み出してきたということですね。まあ信仰を持つ前は全ては自分のためにということだと思います。食べるんでも仕事するんでも、これは家族のためにって言っても、その家族が死んだら自分も苦しい、悲しい。それで家族のためにって言うけど、またそれも自分のためなんですね。そういうこともあるんです。会社のためにって言うけど、会社のために死なんだら放り出される、で難しい仕事とか遠いところやられる、あるいは首切られる、そういうことで会社のためにっていうけど、実は自分のために、これはもうたくさんです。そういうふうに、これは自分であんまり意識しなくても、全ては自分のためにしているというところなんですね。でそれが、まあ、根本から変えられた、全ては神のために、キリストのため、パウロが言ったようにキリストが私のうちで生きているというふうに、だからそういうふうなですね、神様のために徹底して、全てをですね、こういうふうに、神様のことを思わないんだったらもう右ではないと思う、もう言えなくなったかもっていうぐらい、強い気持ちでこの方は、この作った人はいたということが分かる。で次7節を見ますとですね、エドムの子らというのはエドムの方からも攻めてきてですね、そしてエルサレムが滅んだ時にも一緒になってですね、攻撃をしたとですね。だからバビロンが主となって攻撃をしたんだけど、そういうふうにバビロンが強いか、他の民族もですね、いわ集めて、あるいは一緒になって攻撃したと、この時ばかりはと思ってバビロンという大きな力があるものだから、それと一緒になってエルサレムを攻撃したというわけですね。そして全部裸にしまいというのはですね、全てを焼いてしまいと、奪ってしまい、壊してしまいという、非常な悪意と憎しみを持ってですね、このエドムの人々がバビロンと一緒になって攻撃をしたと。で実際に滅ぼされて焼かれてしまったというわけです。そこでですね、この最後はまたこの詩を作った人のちょっとびっくりするような強い感情がここで出ているわけですね。バビロン、娘バビロンってありますけども、これはバビロンの兵たちを、人々を言っているわけですが、その人たちを見てですね、そういうふうなバビロンの人たちをですね、復讐をする、仕返しをする者は本当に幸いだとか、バビロンとかエドムの子供たちを岩に叩きつける、子供をですね、叩きつける者は幸いだというで、こんな強い表現でですね、このむき出しのようなこの敵意みたいなものをですね、表しているのはこの詩だけなんですよね。でこの詩はこういうふうに非常に激しい感情っていうものはそのまま表しているわけですですね。神様に対して非常にこの熱心であるとですね、それとともに敵、そういう神様の大事なものを攻撃したり壊そうとした悪意、そういうものは滅ぼされてしまえという強いこの感情を持っていたというわけですね。まあ、こういうふうな詩はですね、その8とか9とかいうのはその言葉通りにとったら今だったもとてもですね、こんなことは当てはまらないわけですけども、そういうふうなところでですね、イエス様はそういう悪いことをした敵対する者のために祈って、その悪い心、悪い意図ですね、神に敵対する意図が追い出される、その悪の霊が追い出されるように祈れと言われたわけですね。まあ、そういうふうに大きく霊的に変わったわけですけど、これははるか昔のことであるので、このように直接的にですね、そういうふうに神様の大切なものを壊したり焼いたり、悪意を持って攻撃しようというふうなものは滅ぼされてしまえと、まあ、そういうふうに強い表現で言っているけど、私たちはですね、それは悪そのものに対してそういう気持ちを持つということなんですね。 悪そのものは悪霊、汚れた霊と、そのものが徹底して追い出されて、そうしてその人が良くなると、敵も良くなると、そういうふうにイエス様が霊的により高めていただいたと、高められたということなんです。だからこのままではないけれどもですね、この詩が私たちに、現代の私たちに持っている意味っていうのは、こういうふうに神様やキリストに対する忠実、真実、そういう気持ちなんですね。それと悪に対する激しいですね、感情、悪が滅びてしまうように、イエス様も弟子たちを送り出すときに悪霊が追い出す力をまず与えたわけです。それは悪の霊というのは絶対追い出さないといけない、滅ぼさないといけないというんですね。そういう強い気持ちっていうのは同じなんですね。その悪の霊も緩慢という人は平気でこれ嘘をつく、悪いことをするわけです。そういうふうにですね、嘘を言うような、あるいは他の人を欺いたり悪いことを言ったりしたりすると、そういうことも悪の霊がしておるわけですね。霊がさせておる。だからそういうものをしても緩慢と思っている人は悪の霊を追い出すことは考えていないわけです。自分のうちに悪いものがとどまってて緩慢というわけですね。憎い人には悪口を言ったり、陰口で悪いことを言ったり、緩慢なんて思っている人、実際にそう言ったりする人は悪の霊がやっぱりうちに宿っているということですね。だからこんなに切実に真剣にですね、熱心にその悪いものを追い出すという気持ちはないわけです。ですから現代の私たちにおいてはですね、やはりこれと同じように強い気持ちで悪の霊が、自分もまた社会の中からも他の人の中からも悪の霊を追い出されるようにというわけですね。悪そのものをですね、言えば叩きつけるようにして、そのぐらいの強い気持ちで追い出してくださいと、そう願うというわけですね。そういう気持ちが私たちには必要だということです。非常にこのはっきりとですね、普通にエルサレムを思う気持ち、悪を憎む気持ちっていうのは、はっきりと白と黒みたいにですね、はっきりとしたこの二つの感情がここに書いてある、そういう意味で特別な詩であるということがわかりますね。どんなことがあっても悪には従わないという、そういう強い気持ちが出ておるということです。でこの詩はですね、文学にもお料理に出てきたんですね。このバビロンのほとり、このタイトルも、日本でも有名な人がそういう本を書いてあるタイトルなんですね。バビロンのほとり、これはですね、こういうこの2500年も前のことだけではなくて、今も霊的に言えばですね、たくさんなった戦争みたいな、その時に囚われた人たちいっぱいおったわけですね。そういう人たちもこういう気持ちがよくはっきり分かるようになっています。囚われたところでですね、自分を非常に苦しめる人たち、そういう人たちに対するですね、深い悲しみや怒りの感情というものはですね、共感を持ってこの詩が読まれたということもあるし、現代の私たちもこの世そのものがいわば異教の地でもあるわけです。日本なんかほとんどはまあそうなんです。だから少しでも神様のことを言おうとしてもですね、これはあざけられる、悪く言われると、馬鹿にされるということもあるんですね。学校でも私なんかもそういつも言ってたから、創価学会ですね、創価学会、生徒のですね、それこそ北島 の, あの学校でも生徒の中に創価学会の人がおって、その人が私がキリストのことをよく思うんだからって言って、県会議員に言ってですね、校長にわざわざ言って私を呼びつけさせたということもあったわけです。そういうことで、私がキリストのことをあちこちで、それに書いたり言ったりしてたもんだから、当然そういうことも起こるわけです。でこの世っていうのはですね、いっぱいそういうことある。 戦前だったらもっともっと厳しいことだった。だからそういうふうに囚われた地のような感情を持つ人たちもたくさんおるわけですね。でそういう時に、その神様を信じない人たちには従わないとですね。あくまで心の中の大切な部分は、心の大切な部分はですね、あくまで神様に捧げると、そういう気持ちを託してですね、この文章を書いたり、ここから取ってですね、そういうふうに今までもいろいろと書かれてきたところなんです。ですね。だから全く私と関係がないというのも、この世がいわばバビロンの捕囚の地だと、まあ、そういうふうに受け取ってこられた。そのためにこの詩という有名な詩ではあるわけですね。はい、それでは今日はそこまでにして。